はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。いや、今週はこうプログラマーに大切なものは、まあタイミング、波やタイミングと、それ以外のなんだろうみたいな、そういうちょっとタイトルは後で考えますが、ちょっと背景を説明するとですね、コーダーズアットワーク読んでるんですよ、最近。またっていうか、まあ前から読んでるんですけれど、まあたまに読むのサボったりしつつ、たまに最近本読んでないなと思って続き読むかと思って読んだりしていて、まあ別にこう一気に読む必要のある本じゃないんで、あれは。まあ特にその一人については一気に読んだ方がいいだろうけれど、別にこう一人分が終われば次の人を読むのに別に時間をあげても何の問題もないんで、まあということで読んでいて、今3人目ぐらいですね。ヤフーでなんかジェイソン作ったとかいう人の話とかを聞いているんですけれど、まあ聞いているつか読んでるんですけれど、いやー、なんかこうコーダーズアットワークに出てくるプログラマーっていうのは、こうなんて言うんですかね、こう黎明期のなんか伝説的なプログラマーというのともちょっと違うけれど、まあ一方で今のプログラマーともちょっと違うよなと思うんですよね。で、コーダーズアットワークに出ているプログラマーは皆傑出したアウトプットを持っていて、彼らはスターというかすごいプログラマーであるっていうのは、まあ全員が一致するようなアウトプットを出していて素晴らしいなとまあ思うわけですが、一方で彼らにこうインタビューで聞くわけですよね。こうプログラマーにとって大切なものは何かとか、良いコードを書くためになんかしなくてはいけないことは何かとか聞くわけですよ。で、なんかその内容はなんか凡庸だと思うんですね。凡庸っていうか、こうなんて言うんですかね、こう聞いた時代の常識を語っているだけで、こう現代だとなんかこう間違ってるとまで言わないけれど古いなって思う部分もあるし、なんかこうその当時でも別段なんていうか、それらの主張は別に傑出してないと思うんですよね。彼らがすごいプログラマーなのは、すごいことをやったからすごいプログラマーなんであって、なんかこう、変数の名前をつけるのがうまかったとか、まあ変数の名前をつけるのがうまかったっていうのは適切じゃないですね。良い変数の名前をつけようと頑張っていたとか、適切にインデントをしていたとか、読みやすいコードを書いていたとか、そういう問題ではないと思うんですよね。で、いやだからこう、あの時代にそれぞれの人がその重要なアウトプットをした時に、その時代にそれをやったっていうのが一番重要で、まあ、それがすごいプログラマーというもののまあ条件っていうか、まあ、それがすごいプログラマーということなんですね。すごいプログラマーっていうのはすごいことをしたからすごいプログラマーなんで、ですごいことをするというのはなんかこう時代性があるわけですよ。大体いつもその時代にそこでそれをやったからすごいっていうんであって、それと同じようなことやもっとすごいことを後の時代によりそれが簡単になった時にやっても大してすごくないわけですよ。なんかこうそういう点で時代性ってすごい重要だと思うんですよね、プログラマーのアウトプットっていうことを考えるときに。で、良いプログラマーとは何かとかそういうことを考えていくときには、やっぱりその重要な時代に重要なことをやるっていうのがやっぱ良いプログラマーだよなとこう読んでて思うわけですよ。一方でこうプログラマー、良いプログラマーになるのにどうしたらいいかっていうときに、そういう話をする人はあんましないんですよね。いや、でもそれが一番重要だと思うんですよね、やっぱり。ただ一方で、その、まあ、時代は重要だと思うんですよ。ただ、今の時代に何が重要かっていうのは、今の時代には分かんないんですよね。だから、その重要なことがないように見える時代っていうのもあるんだけれど、 その重要なことがないように見える時代にも実は重要なことはあって、でそれは誰かがやると初めて明らかになるっていう性質のもんでもあるんで、そのやることがないというのが時代のせいなのか、その人がやる、なんかこうやる人がいないせいなのかっていうのはまあ分かんないですよね。で例えば、いや iPhone とかの時代ってね、もう本当になんか自分的にはもうやることないって思ってたんですよね、結構ね。まあやることないっていうのは嘘なんだけど、なんか次世代のプラットフォームはいるなと思ってたんですが、まあもう携帯業界結構もう固まってきてる感じもあるし、でなんか次に、まあ、より PC みたいな方に MMU はついた、まあ、当時 MMU はついた、F2 でちょうど MMU はついたんで、MMU はついて、まあ、仮想メモリーはまだないが、仮想メモリーっていうか、スワップは知ってないが、まあ、PC のような Windows CE とか、まあ、ああいうものに、まあ、進んでいくのかもしれないなとは思っていたんですが、まあ、そんくらいに思ってて、別になんというか、大きく新しいことっていうのはそこにはないと思ってたんですよね。だ PC というすでにあるものをなんか持ってくるみたいな話であって、いやそしたら iPhone とかはまあ全然世界を変えたわけで、まあめちゃくちゃこうねすごいものだったけれど、あれはやっぱこう出てくるまで、そういうのが次の時代に求められてるっていうか、その今が時代の転換点であるっていうのは誰も分かってなくて、まあ誰も分かってないっていうのは嘘ですけどね。そのまあなんというか、つまり誰かがやらないとそういう時代だって分かんないってこともよくあるんですよね。まあ一方でそうじゃない時もある。みんなが同じようなことをやっていて、どれが覇権を取るかみたいなのをやってるとか、まあ、そういうこともありますよね。で実際まあそれの勝負が意外と重要だったりすることもありますよね。サファリとかウェブキットとかね、そういうのがなんかブラウザーの競争してるとか、なんかそういうのが、まあサファリやウェブキットはそうでもないか。でもまあなんか、みんながやってて、まあそれが重要になるっていうことはまあ確かにある。だからこう時代の影響っていうのは、こう、わからない時もあるし、わかる時もあるというか、今がすごいホットな時代であるっていうことがわかることもあるし、わからないこともあると思うんですよね。で、まあ、何の話をしたいかっていうと、いやプログラマー、良いプログラマーになるには、その時代にそれをやるのが大切であるっていうのが、まあ自分の結論なんですけれど、その今がその時代かどうかはよくわからない。その時代っていうのは何ていうか、今はどういう時代っていうか、何かやるべきことがある時代かどうかはよくわからないっていうのも、まあ自分の結論としてあって、で、あともう一個、その時代にプログラマーをしていても、その重要な仕事をする人としない人がいるわけですよね。っていうよりはほとんどの人はしないわけですよね。だからタイミングって、っていうかその時代にそれをやってるっていうのはすごい重要なんだけれど、それはなんかこうそのタイミングにいるってだけではなくて、やっぱその人じゃないと、まあその人の立場っていうのもあるけれど、まあなんかあるんですけどね、その時代のうねりでなんかそれを作ることになってるっていう場合もあるんで、だから本人のセンスとかっていうことではないこともあるんですけれど、まあ、何が言いたいかっていうと、その良いプログラマーになるのに何が必要かなっていうのをちょっと考えてたわけですよ。そのコーダーザットワークを読んでいて、というかそこに書かれている、いや良いプログラマーになるのに必要なことっていうのは、なんか彼らが傑出したプログラマーである理由とは違うと思うんですよね。大体こうそのぐらいのプログラマー世の中にはたくさんいる。そこに書いてあることができるような程度のプログラマーなら、でも彼らはもっとすごいことをやってて、まあそれは何なのかなっていうのをまあ考えたわけですよね。で、まあタイミングだ、その時代にそれをやってるっていうのは大切で、じゃあ今は何をやってたら今の時代にそれをやってるっていうふうになるのかっていうのは、 まあよくわかんないなって思うんですよね。今の時代ね、なんかこう傑出したアウトプットをするのにやるべきことっていうのは何なんですかね。今自分が仕事でやってるのは、こう、まあこれはリリースするまで詳細が言えないんで、こう、言えないんですが、まあ、今の時代に、やる、傑出したアウトプット足り得ることをやってるなと個人的には思うんですけれど、まあ別にけど、そんなに確信もない。もっと違うことでもいいかなと思う。なんか、今は、例えばジェットパックコンポーズとかを作るっていうのは、今じゃないけど、作る前ぐらいの時に、4、5年ぐらい前に、まあジェットパックコンポーズを作るとかは、今の時代に、やるべき、傑出したアウトプット足り得る何かかなとは思いますね。デクララティブ UI っていうやつですよね。Swift UI でもそうですけれど。ああいう仕事はなんか、今の時代かなっていう気はするけれど、まあ、他にはどんなことがあるかとか、どんなことがありますかね。まあ、例えばやっぱ F2 が終わって、まあもう2年ぐらい経った時に、なんかこう、そろそろなんかアプリのダウンロードは必要だなっていうのは当時はみんな思っていて、で、まあしかも、MMU はもう必須でいいなとも思っていて、そこでなんか、こう、携帯電話の OS としてなんか、まあプラットフォームが必要だなとはまあ思ってたんですよね。で、あの時、まあダウンロードできる必要あるっていうのは分かっていて、だから、まあ当時イメージしたのはやっぱキャリアとかがね、こうマーケットをこう作って、で、そこに登録されているデベロッパーがなんかアプリを置くみたいな、まあそういう未来をみんな考えていたんですが、まあみんなってのは嘘だけど、なんかそういう感じのものを作るといいんだろうなと思っていて、まあしかもまあ多分 Linux ベースなんだろうなとか当時は思っていて、でも X はないよなみたいなのがあって、まあキュートピアとかああいう感じなのかなとか、まあそういうことを考えたわけですが、それと iOS の間には結構距離がありますよね。で、iOS とか iPhone が出てから Android を出すっていうのも結構、距離があるっていうか、iPhone が出た時点で Android のようなものを作れたはずの人たちっていうのは世の中には結構いるはずなんですよね。例えば Nokia とか、マイクロソフトとか、まあ、アクセスも一応そういうところに置いといてやろうみたいな まあ、私の古巣のアクセスって会社もまあそういうことやってて、まあそういう人たちはみんな何かしらのプラットフォームを持っていて、まあサムソンとかも持ってましたね。なんか作ってたわけですよね。だから、で、アンドロイドよりも、アンドロイドのその当時の出来、と同程度の出来なものっていうのは世の中には結構あったと思うんですよ。その当時っていうのはリリースじゃなくて、その iPhone が世の中にリリースされた瞬間の Android と同程度の状態というよりも、Windows CE とかは多分それよりもだいぶ完成度は高かったんですよね。いやー、そこでね、Windows モバイル7ね、本当にお前、何をやってんだっていうね、つか Windows CE6 からね、7のところの、いやあ、あれはね、シノフスキーはね、まあいいや、その話はやめよう。そういう話をしたいんじゃなくて、何でしたっけ？いやなんかこう、良いプログラマーっていうのは、まあなんか、何をやるかが大切だよなと思うと。で、そのためにはやっぱこう、時代は重要だよなと思うんですよね。だからこう、そのすごいプログラマーたちを見ていても、かつてすごい傑出したアウトプットをしたプログラマーを見ていても、まあ今すごいことをやるかっていうのは結構疑問ですね。疑問っていうのはやらないだろうっていうわけでもなく、やるかもしれないし、やらないかもしれないみたいな、そういう感じを感じるんですよね。で、やっぱりすごいアウトプット、まあ、コーナーズアットワークでインタビューする人だからっていう部分もあるんですけれど、やっぱこうすごい、 アウトプットを出したプログラマーっていうのはなんかすごい経験をしてるなって思うんですよね。なんか、こういろいろな時代のいろいろな時代のうねりでこうなんていうんですかね、こう各時代各時代でなんかすごい何かがあって、でそれが失敗したり成功したりするんですが、まあ、失敗の経験も結構なんていうかすごい失敗の経験をしますよね、みんな見てると90年代とかに。でその人が失敗したってわけじゃなくて、会社がまあすごい大こけとかをして、まあなるほどこれはダメなんだとか学んだりして次にうまくやったりするとか、まあそういうパターンも多いんで、ただやっぱそういうなんかこうすごいなんかこう伝説的な時代を生き抜いて、なんかやその時代その時代でやってたことたちっていうのはなんかこうすごいことというか、なんかまあなんかすごいことをやってますよね、その各時代各時代で。でそういうのの積み重ねの結果なんかすごいプログラマーだなって思うんで、なんかこう経験の種類が重要ですよね。なんかでそれってこう今ではできないって感じるんですよね、読んでると。そういう経験はそういう時代だからこそできたんだみたいな、例えばインターネットの始まりのところでウェブプログラミングをしていたからできた経験とかが、まあ、ライブジャーナルとかいかにもそうですよね。あの作者がなんかこう今そのちょうど今学生でなんかウェブの開発を始めたとして、まあ同じようなアウトプットになるっていう、まあ、ことはありえないと思うし、そのまあそれはまあ当たり前なんですけれど、なんか同じぐらいすごいことができるかっていうのもまあ結構疑問ですよね。それはやっぱりその黎明期の方がその当たればすごいことができるのは当たり前で、でまあそういう時代やっぱウェブの初期とかね、なんかこうやっぱコンピューターの初期みたいなのがねやっぱまだ結構早いんで、こうやっぱ80年代とかの経験っていうのは2000年代以降とは全然違いますよね、やっぱり。まあ、2000年代も結構ね、今から見ればなかなかホットな時代で、特に初期は、AJAX とか、なんかこう、なかったですからね、まだね。2000年の前半とかはね。いやー、なんかこう、そうそう、だからなんていうか、そういう時代と今は違うよなと思うんですよね。やっぱり今っていうかもう結構前からこうスマホがある程度固まってきて、だ2010年代の中盤ぐらいからは結構なんていうかモバイルプラットフォームはもう成熟してるなという気がしていて、やっぱ初期の頃のそういったうねりのようなものはもうないと思うんですよね。で機械学習とかその時代には結構初期のうねりみたいなものがあったんですけど、まあ現在の機械学習はもうそういうのないかなと個人的には思うんですよね。まだまだ機械学習という分野で重要な仕事はあると思うんですけれど、なんかこう、PyTorch とか Pandas とかそういうものがなんか大きく、変わるっていうことはまあしばらくはないだろうなという気がするし、まあ、もっと違うフレームワークが出てくることはあり得るにせよ、なんというか、それがすごいこう全然違うものであることはないだろうなという気がするわけですよ。なんかこう、しかもねモデルもまあビジョントランスフォーマーとかトランスフォーマー系でも大体揃っていて、まあ別にレスネットでもいいじゃんとかそういう話はあるにせよ、なんかこうそういうレベルで大きな違いってのはまあもちろんもっといいアーキテクチャは出うると思うけれど、なんかその結果っていうのはそんなにもう違わないですよね。やっぱりその、結構ね、そのシーケンシャルなデータをどうやって扱うかとかっていうのはね、そもそも昔はね、ディカレントネットワーク、ニューラルネットとかでやっていて、それをなんかこう、そもそもに CNN でもいいんじゃないかと言って、まあいろいろとこう試行錯誤があって、でまあトランスフォーマーで別にいいんじゃないかみたいな、まあ結論に人類は到達したわけですけど、そういうなんか、のはなんか結構こう黎明期ゆえのいろいろなダイナミズムがあったと思うんですけれど、まあトランスフォーマー以後は別にね、もっと違うアーキテクチャが出たところで、なんかこう根本的な何かを見直すっていうのとはちょっと違いますよね、もう。だ結局そのリカレントニューラルネットワークのようなレベルでなんか全然違うものをやろうとは、まあしばらくはしないと思うんですよね、もう。 で、何でしたっけ。そうやるけっていうのは、まあ、機械学習ももうなんかそういう初期のなんか大きなうねりみたいなものはまあないと思うんですけど、じゃあ今何かって言われると、まあ、よくわかんないなと思うんですよね。だプラットフォーム的にはね、だモバイルも別にクラウドとかでも、まあ、ウェブでも、そんなに何か、こう、黎明期なものは特にないし、で、今、ちょうど立ち上がってて、何ですかね。例えば、まあ、なんか、ラージランゲージモデルみたいな、LLM みたいなものはなんかあるかもしれないけど、LLM でプロンプトエンジニアリングとかなんですかね。いや、なんかけど、そういうのでもないと思うんですよね。なんつうか、こう、プログラマーの傑出したアウトプットっていうのはそういうところではないと思うんですよね。それはプログラマーじゃない何かの傑出したアウトプットはそこにあるかもしれないけれど。なんかこう、やっぱりこう作り上げたソフトウェアがすごいっていうのはやっぱプログラマーの傑出したアウトプット足り得ると思うし。で、やっぱり時代っていうのはすごい重要ですよね。やっぱりこうウェブの初期にウェブをやるっていうのはね、めちゃくちゃ重要ですよね。重要っていうかすごいことをやるのにはあのタイミングだよなっていうのは、まあ、今から見ればそうですよね。まあ、当時、自分はね、まあ、ウェブ、ちょっと携帯のブラウザとかやっててね、まあ、あんまり好きじゃなかったんでね、もうね、つか W3C とかあんまり好きじゃなかったんで、始めた時はそうでもなかったんだけど、なんか、標準化、つか当時はやっぱね、XHTML、ベーシックとか1.0とかモバイルプロファイルの時代なんで、まあなんか厳密するのに十分な理由がいろいろあったわけですが、当時は。いやー、なんかね、なんかそうなんですよ。だから、そのタイミングは重要だよな、と。で、今、なんかやることあるかもしれないけど、まあないかもしれないな、とも結構思うんですよね。で、それはわからない。誰かが何かすごいことをやれば今がその転換期だったってことに後から見れば分かるし、やんないとまあないっていうふうに見えるだけかもしれないけれど、まあ、一方でないかもしれないんで、で今はないかもしれないなとも思う。で、そういうタイミングは重要だよなと思うのと、同じタイミングでやった彼らとやんなかったその他のプログラマーの違いは何なのかなっていうのは、まあよくわからないとこですよね。ただやっぱりこう、重要なことをやるっていうのは大切だよなと思うんですよね。その、なんか、こう重要なことを、重要っていうか、なんかこう、面白いことをやろうとしていないと、面白いことをやることはあんましないんじゃないかなっていう気がするんですよね。その、まあ、たまたま会社でね、それやれって言われてやってすごいことになったケースもあるけれど、でもまあ、やっぱりなんか、こう、やることっていうのは重要だよなと。何をやるかっていうのはすごい重要だよなと、コーダーズアットワークを読んでて、まあ、思うんです。思いました。はい。プログラマー。良いプログラマーになるのには何が重要かっつうと、なんか、何をやるかが重要なのは間違いないなと思う。その、どうやったら重要なことがやれるのかっていうのは別として。で、やっぱこう、すごいプログラマーになりそうなことをやってないと、すごいプログラマーにはならないよなと思う。いやー、だからなんか、とりあえず、そうすればすごいプログラマーになれるのか置いといて、なんか、すごいことになりそうなことをやった方がいいよなと、なんか思いました。はい、コーダーズアットワークを読んで、なんか、すごい結果になりそうなことを、すごい結果っていうか、なんか、こう、 面白いことをやってるというか価値のありそうなことをやってるというか、うん、そういう感じのやってることって重要だよなと。それは多分やっぱりこうコードを読むとか今何の言語をやるかとかよりも本当は重要なトピックですよね。今何やってんのかと、でそれ良さそうなのかっていう、うん、でしかもそれは時代によるんで今良さそうなことなかったりするかもしれない、うん、良さそうなことがないってこともありますよね。やっぱりそのなんか やらないと分かんないってさっきから言ってるけれど、いやジョブスですらねやっぱりそのネクストの時代にね、いやあの時代やっぱパッケージとかソフトとかを作って売ってるのが良かったんだろうけど、それは俺のやりたいことじゃなかったとか言っていて、うん、いやそれはねすごいよく分かるんですよね。なんかその時代に自分のやることがないってことはあるんですよね、うん、でそれはこう時代のせいなこともある。で時代のせいでやることがなかった時はどうしたらいいんですかね。まあ何やっても無駄ってことですよねきっとね。ただなんかこう時代が来た時にねなんか面白そうなことをやるためにはなんかやってないとダメですよね、そのタイミングの時にはすでに、うん、なんかお面白そうなことが来たな今から勉強しようとは言った時にはやっぱりもう遅いんで、なんか面白そうっていうのが分かるちょい前ぐらいからねその辺にいないとダメですよね、うん、でしかもそこでなんか面白そうなことをやるっていうのは大切だよなと。いやなんか今その何でしたっけ、そのヤフーのダグラス何でしたっけ名前忘れましたけど、いやなんか昔変な分散ネットワークでなんか変なソーシャルネットじゃないけれどそういう感じのを作ろうとして、まあめちゃ失敗した話とかを読んでいて、うん、まあめちゃ失敗したとは言ってないけれど、なんかそういうのはありますよね。その時代になんか、うん、すごく成功したわけじゃないけれど、なんかその後につながる何かをその時代に結構頑張ってやっていて、だその結果として何か哲学のようなものが生まれてその人の中に、でそれが反映されてなんかすごい結果になるみたいな、まあそういうことはあって、だからうまくいかない時でもなんかこう試す価値のあることをやってないとダメですよねきっと。いやねえ、だやっぱそういうの大切ですよね。なんかこうそういうことを考えてやっていかなきゃいけないなと思ったんですよね、コーダーズアットワークを読んで。自分もなんか傑出したアウトプットになることをやるのがまあ一番いいんですけれど、今の時代にそれがなかったとしてもなんかこう今の時代の失敗が次の時代の何かにつながるようなそういう類のことをやらなきゃいけないですよね。そこでは例えばなんか特定のチームでこうグデグデなところで開発プロセスとかを立て直してこうビルド周りとかそういうのを整備してちゃんとリリースしましたってのはなんかそういう仕事ではないと思うんですよね。そういうことをやっていてはいけないなとか、例えばデータベースから読んで JSON を返すだけの簡単なお仕事をしていていいのかとか、まあ、いいかもしれないし良くないかもしれないんですけれど、いやね、この JSON を返す簡単なお仕事はね、どうなんですかね。いや、いいと思いますけど。いや、なんか、けど、そういうことでは、なんか良いプログラマーにはなれないなって自分は思うんですよね。まあ、良いプログラマーっていうか、すごいプログラマーにはなれないなと思うんですよね。もっとなんか、みんなそれぞれキャラが立ってますよね、コーダーズアットワークは。なんかこう、その人がなんか、そういうことをやった結果そういうプログラマーになったんだなっていう、なんかそういうことをやってってますよね各時代各時代で。いやーね、全然同意しないんですけどね、コーダーズアットワークで書いてあることとか、うん、いやーなんかね本当にブレースの位置とかの話とかねされてもね、いやーなんか、いやそういうの分かるけど 揃ってるのが大切なんだとか、まあみんな言うじゃないですか。でもあれもすごい個人的にはなんかあんまり信用してないんですよね。その信用してないっていうのは、揃ってるのが大事なのは間違いないんだけれど、なんか大体そういうのってのは、なんか自分がいいと思ってるものに揃ってる人が言う言葉なんですよ。自分がすごい気に食わないスタイルに揃えるっていう時にそれを言えるっていうのはやっぱね結構難しくて、なんかね信じないですよね。そのそういうことを言ってる人たちが本当に自分の嫌いなスタイルでもちゃんと揃えてやれるかっていうのは、うん、いやー本当ね、 C++ とか触ってるとね、もう歴史的な理由ですごい今のスタンダードと違うことなんかよくあって、でそれに揃えるとかねすごい苦痛なんですよね。まあ私はそ結構揃える方だと思いますけどね。いやーでも昔のね、それこそハンガリアン気泡とかの時代とかのねスタンスとね、スタンダードムーブとかのねその時代のね、なんていうかコードのその部分的なコードの持つ意味みたいなのが結構違うんでね、なんかこう当時の思想があんまりうまくアップデートできないんですよね。今のコードに同じスタイルを適用するの難しかったりして、まあいい、まあコーディングコンベンションはどうでもいいんですけど、そのいやなんかそうコーダーズアットワークに出ているインタビューのプログラマー、みんなすごいプログラマーだけど、うん、なんか彼らが言う良いプログラマーに必要なことっていうのはなんか、うん、こうポイントを外してるというか、そのぐらいのプログラマーはいっぱいいるなっていうことを言っていて、そうじゃないよなと彼らがすごいのはと思うんですよね。で自分もやっぱりもうちょっとこうすごいことをやっていかなきゃいけないなと、うん、まあけど自分のプログラマー人生を振り返るとまあまあなんかいろいろやってて、うん、なんかまあ自分もそれなりに歴史はあるなと思いますね。やっぱその時代その時代になんかいろいろやってきたのが良かったなと思いますね。やっぱずっと同じ会社でね、ずっと同じプロダクツでね、同じバグフィックスとかやってたらね、まあフィーチャー作ったりとか、なんか多分こうはなんなかったなと、まあ、思っていて、でそれは悪いこととは言い切れないけれど、それってのはその安定した仕事をずっと続けてるというのはなんかそれしないと見えてこないこともたくさんあるけれど、うーん、でもそれではやっぱりすごいプログラマーになれないことも多いよなとも自分は思うんで、うーん、なんか変わったことっていうかなんか面白そうなことをやっとく方がいいですよね、きっと各時代各時代で。それが何なのかは分かんないけれど、うーん、なんかコーダーズアットワークを見るとそれぞれの人たちがそれぞれの時代にやってることはなんか面白さがありますよね。でやっぱ自分も自分の仕事を振り返ると面白さのある仕事とない仕事がありますね。でなんかない仕事はやっぱり、うん、良くなかったんだろうなみたいな、うん、気がしますね。まあなんかこうまあ難しいっていうか、まあ、仕方ない部分もあるんですけど、うん、なんかこう面白いことをやっていかなくてはいかんな、いいプログラマーになるんやという気がしました。はい、でそれでいい時代、いい時代っていうかここぞという時代でなんかすごいことをやると、これが良いプログラマーになる方法だとなんか思いました。コーダーズアットワークを読んで、いやーどうすか皆さんどう思いますかね。いやそう言われてもって感じですけど、いやー良いプログラマーになるのにどうしたらいいかね。例えばこうなんか問題の原因をちゃんと理解して、うん、ちゃんと根本的な修正ができるとか、なんかねこうミーティングでねそのなんか無駄に喧嘩しないとかね、なんかこう、うん、こうレビューとかでどうとかね、なんかそういう問題は日々の仕事で重要だけど、いや そんなことじゃないだろうっていう気もするんですよね。そんなことじゃないだろうっていうか、別にそういう仕事はまあそういうことは別にいいんだけれど、それの先にもいろいろあるだろうっ って思うんですよね。でそれの先に一体何があるのかっていうの、しかもその言ってるやつらも別にね、そんなになんというか立派な人格者とも限らないしですしね、なんかいやプログラマーはむしろなんか立派な人格者の方がいいとも限らないですよね。やっぱこう荒れた時代にすごいことをやるのは少しいい加減なやつの方が良かったりとかもするし、なんかそういうところはありますよね。なんかこういやー IBM とかできっちりした仕事をしてたやつがすごいプログラマーってわけじゃないんで、まあ、IBM 別によく知らないんで適当言ってますけどいや意外といい会社かもしれないですけどね IBM、まあ、恨みはないですけれど、はい。いやでもなんか結構ね雑な仕事をしているね、まあ、ジョブズとかはねひどいですけどね、まあけどあれも、そのひどさもやっぱりああいうアウトプットをするのに必要な要素だよなとはまあ結構みんな思ってるだろうし、まあそこまでひどくなくてもね、やっぱ初期の頃になんか起業とかをするやつらっていうのは結構、ひどいやつらが多かったし、でそれはやっぱりけど、必要なことなんで、だからつまりこう大きなチームの一員としてなんか問題なく働くっていうのは重要とは限らないですよね。まあけど小さい会社にいりゃいいかっていうとそうでもないんですよね。やっぱ零細は零細で何もできないことはあるんで、大きい会社にいたら大きい会社にいたらやっぱり何もできないことはあるんですけどね。ただ理由は違うんですよね。その小さい会社が何もできないのは、小さい会社だからで、大きい会社で何もできないのはまあ組織が大きいからなんですけど、それだけでもないんですよね。なんかそれぞれ全然違う話なんですけれど、いやーねー、こうやっぱりこうでかい会社とかにいるとなんかもうちょっとベンチャーとかでなんか楽しそうなことやってる方がいいのかなとか思ったりすることは結構みんなあると思うんですけれど、まあ、逆にベンチャーとかやってる人たちはその続きの話も分かると思うんですけど、まあ、ベンチャーとかスタートアップとかですね、5、6人の会社とかでなんかやってるとやっぱ小さい会社だと小さい会社にしかできないことしかできないことが多くて、それはやっぱりそれでくだらないことだったりすることも多いですよね。やっぱりそのすごいことをやるにはなんか一定以上はその人々のエネルギーを注ぎ込まなきゃいけなくて、小さい企業はそういうのあんまうまくないんでね、まあ大きい企業も別にそれはそれでうまくないんですけど、ただ小さいでやっぱりくだらない仕事が多いっていう場合もよくあって、まあ、それこそね受託とかでね本当に飯食うだけみたいになっちゃうとね本当にくだらない仕事しかないっていうのもよくあるんで、だから小さい方が価値があるっていう気は全然しないんですけれど、いやーでもコーダーズアットワークとかではまあ別に小さい会社で こそ価値のある仕事をしてるって感じもしないですよね。ヤフーなんて別に当時からまあまあでかかっただろうし、いやーね、ということでなんか良いプログラマーになるのには、タイミングとか時代のうねりとかは重要だけど、一方でその時代にいるプログラマーでもすごいことをやる人とやんない人はいるんで、なんかやる人であることが大切ですよね。で時代がどうかっていうのはよくわからないけれどすごい重要で、多分、そこに今自分がやれることはあるのかよくわからないですね。まあ、あると信じてやるのか、それとも今は時代じゃないのでちょっとサーフィンでもしてるかとか思ってる方がいいのかもしれないし、で一方でその時代にいたとして、何かすごいことをやるっていうのはやっぱそれもある程度意識的になんかそういうことをやっていかないと、そういうことっていうかそういうことになりうるようなことだな、自分が思えることをやっていった方がいいかなとちょっと思いますね。だからこんなことをしていてもいいのか俺の人生って思うようなことをやってやっぱ日々を過ごしては良くないなと、なんか人生論みたいになってきてプログラマーの話あんま関係ないですけど、でもプログラマーのアウトプットってそういう要素が結構強いと思うんですよね。そのやってることが何なのかっていうのの差はすごいでかくて、 やっぱやってることが面白そうなことを積み重ねた人がすごいプログラマーですよね。まあそれだけじゃないけど、一個大きなことをやればすごいプログラマーですけどね。うん。やっぱけど時代のうねりは重要ですよね。だ時代は重要なんですよね。プログラマーで時代すごい重要だと思うんだけれど、時代の話なんかみんなあんましないですよね。うん、いやなんかしてもしょうがないからっていう部分あるんですけれど、いやその時代のうねりの中で何をするかってすごい重要で、そのうねりがないところでは別に何もできないんですよ、うん、みたいな。いやそして今の時代のうねりはあんのかと。いや最近ね、もうこう2週間ぐらい前までね、台風6号と7号が来てね、もう毎日波があって、もう逗子最高だなって思ってたんですけども、この1週間全然波なくなってね、本当こう逗子の海のうねりは今ないですよ。いやうねりない時ないんですよ ね。時代のうねりもねきっとない時ないんですよ。もうこの1週間以上ね、もうフラットなこう海を見ているとね思いますね。ない時はない、うん、である時はある。で本当ね、もう先週とかもう十何日ぐらいずっと波があってね、いやー素晴らしかったのに。まあいいや、そういうことで、はい、それはまああんまり関係ない話なんですけれど、ということで、まあなんかまとめは特にないですが、そんなことを思いました。コーダーズアットワーク、だからコーダーズアットワークはいい本ですね。なんか久しぶりにこう面白い本を読んでるなって気がしますね。いや本当なんかどんなどういうふうなんかね、本当いいコードの書き方とかね、そんなくだらない本を読んでないでね、コーダーズアットワークを読む方がいいですね、間違いなく。いや本当そう思いました。それではまた来週。